では本日の御言葉です。今日恵みをいただく御言葉はネヘミヤ記12章1節から26節です。ネヘミヤ記の12章1節から26節。それではネヘミヤ記の12章、最初に26節を宣言いたします。最初に26節を宣言します。以上はエホサダクの子ヨシュアの子エホヤキムの時代と総督ネヘミヤおよび学者である祭司エズラの時代の人々である。アーメン。主よ、あの時代確かにこの人々が存在し、そしてあなたに素晴らしい城壁を奉献いたしました。今この時代我らも彼らに習い、このつくば未来にあなたの御言葉の城壁を築くためにここに集っております。主よ、まだ工事、主よ、確かに建物の工事は完成したかもしれませんが、まだまだ霊的な城壁、主を築く必要があります。イエス様、助けてください。知恵を与えてくださり、また我らに必要な御言葉を今朝も与えてください。どうか取り付くしもべを、また預かる一人一人を、今、それぞれ清めて通り良くし、そしてただ清められて御前に進み出られますように助けてください。これからすべてをあなたに期待し、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ
ー。
今朝も素晴らしい主の前に進み出ました。主からの御言葉に期待いたします。このネヘミヤ記12章に来たんですけども、12章の方はですね、前半の方が帰還した民とその家系のリストが示されております。どういう人々が来たのか、それから後半の方はですね、城壁の奉献式の様子が書かれてあります。奉献、ハヌカーというヘブライ語、それが後にあのハヌカーの祭り、神さんにお捧げする、ハヌカーの祭りは清めの祭りですね。本当に清めということが、私たちには必要です。主に捧げられるべきものは、清められたもの、でなくてはならないんですね。汚れたものを死に差し出したら、どんな、災いに遭うか分かりません。本当に、ですから私たち自身も、この働き、清めがとても、重要なわけです。で、ここに来るまでのおさらいですけれども、城壁が完成したのは6章の方でしたね。けれども、なんで、さらに7、8、9、10、11、12章まで、奉献式が伸びたのか。ネヘミヤ記の最初の6章が、物理的な城壁が再建されるまで。で、この12章に至るまでが、霊的な、城壁が完成されるまでに必要なんですけども。で、この、6章の次、まず彼ら何をしたか。7章、で、奉献式をしたのではなく、7章では、この城壁の内側に住ませるべき人は一体誰なのか。果たして、今、この城壁の内側にいる人たち、ふさわしいんだろうかという確認、アイデンティティの確認が行われました。で、8章の方ではですね、彼ら自ら進んで御言葉を求めて、で、エズラに頼み込んで、で、そして、キム先生がよく言える、アーメン、アーメンの、この、御言葉を前にした、民の態度が、本当に、すごい、神さんに対する、捧げ方、もう、頭先から、つま先までピタッと地面にひれ伏して、主を礼拝する。本当に、そんな志が、示されました。そして、彼ら、御言葉を聞いたら、泣きました。けれども、その日は、泣くべき日ではなく、喜ぶべき日だ、ということで、その日は喜びで終わったんですけど、その、後ですね、御言葉を聞いた彼ら、まだ悔い改め足りなかったんですね。まだ、踊り足りなかったんじゃないんです。悔い改め足りなかった。だから、彼らは、また集会を開いて、で、そして、そこにおいて捧げられたのが、 祈り、ね、どんな祈りだったか、ね、本当に私たちが普段祈るような祈りではありませんでした。うん、彼らただ自分たちがしてきた悪、そしてそれに対して神様がいかに恵み深く対処してきてくださったか、それに対してまた民が、私たちは、先祖は、いや私たちは、ね、どれほど罪深いことをしに失礼なことをしてきたか、でそれに対しても主はどれほど恵み深くあったか、ね、という、その告白の祈りで、そして十章において誓いを立てたんですね。まあ、呪いの誓い、まあ、私たちはこれから、ね、しっかりと自分自身を清めます、安息日はしっかりと守ります、礼拝のために献身します、その誓いを守らない者は呪われても仕方がありませんという、そういう呪いの誓いを十章で立てているんですね。でも彼らにはまだ問題がありました。まだ奉献式ができない状態だったんです。それは十章では問題解決は人が少ないという問題を解決したんですね。聖なる都に住まわせるべき人、自発的にこのエルサレムに来た人たちがおり、そしてそのような人たちは祝福されました。で、くじで当てられてこの聖なる都に、入る人もおりました。まあ、いやいやながらだったかもしれませんけれども、この永遠の書物に名前が記される、その幸いに預かりました。で、いよいよ今日の、ね、12章、まあ、城壁の奉献式になるんですけども、けれども、この城壁の、ね、奉献式、城壁が完成したのは6章だった、ね、けれども、なんで奉献式はそのずっと後に伸び伸びになったのか、これはですね、準備していなかったからではないんですね。まあ、ある意味、まあ、準備がまだ不完全だったからなんでしょう。この今6章以降、7章、8章、9章と、ね、順を追ってみましたけども、そこを見ますにどんな準備があったか、これはやっぱりこの奉献式、神様にお捧げするのはただ単に物質を捧げるということではなく、本当に人間が整えられて、秩序がしっかりと整えられてから初めて主に捧げられる、状態になったんですね。私たち人間もそうです。まだ生まれたばかりの頃、本当に御言葉を知らない状態では、しっちゃかめっちゃかな状態、しっかりと親のしつけがされない状態のまんま育ってしまったとするならば、本当にしっちゃかめっちゃかの状態で、まあ、育ってしまいますね。しっかりと御言葉によって教育される必要があります。箴言の方においてはね、本当にこの主の、ね、言葉、ね、主の戒め、子供の心は愚かさにつながれているから、しっかりとそれを断ち切って、で、そして本当に主に喜ばれる状態になるべき、ものに、ね、であることが、まあ、私たち必要であること、箴言を見ると知ることができます。この正しい秩序に整えられて、初めて神様に奉献できる状態になるということです。で、そのために、まず、ね、必要なのが、再び、この人の確認ですね。一節から二十六節では、ね、ずらっと人のリストが、ね、記されております。これ、ね、帰還した祭司、ゼルバベル。ゼルバベルといえば、このバビロン捕囚から、ね、この帰還した初代の、その、まあ、総督、また、その当初の、ね、祭司たち、またレビ人たちのリストが、この一節から七節のところに、ね、ゼルバベルと一緒に帰還した祭司たちのリストがあり、また、ね、12から21節では、その次の世代の祭司長たちのリストが書いてあります。ね、初代があり、その次の世代、があり、そして22節から26節の方では、レビ人や、また歌うたいの人たちですね、賛美の奉仕を捧げる人、また神様の宮の礼拝を取り仕切る、あるいは御言葉をしっかりと民に伝える人たち、その、まあ、系図がここに記されております。で、思いました。なんでこの、 奉献式の直前に系図を確認する必要が、ね、あるのか、しかも系図、ね、この前の章も、その前の前の章も系図が、人のリストが、ずらっと出てきて、それで大半の書面が、裂かれておりますね。なんでネヘミヤ記はこんなにも、人のリストをここまで徹底して確認するのか。まあ、これは、7章の方でも学んだ通りなんですけども、この果たして奉仕を担当する人、奉献の奉仕、神様にお捧げするというこの奉仕を担当する人というのは、果たして正しい出所であるのかどうか、が、これがそんなにも大事なんですね。ですからね、主にあってアイデンティティを持っていない人による奉仕を主は喜ばれません。まだ受け取れないんです。まだ私たち側、ね、人間側のその神様に対する捧げる心が足りていない状態だと、まだ奉献式ができないわけですね。ですから、ね、この、祭司、レビ人、歌い、門営、リストがあります。ですから、ただ単にそうした、ね、歌を歌うのが上手だとか、ね、門を守るその筋肉が発達しているとか、ね、そうしたということよりも、果たしてその人が主の御前で歌っていい人物であるのかどうか、また、この門営、ね、この出入りを見張るにふさわしい人間であるのかどうか、ということが、まあ、問われるわけですね。主の御前に進み出ても、ね、打たれておしまいっていうことでは、ね、ダメです。本当に主の御前に自らを清めて、果たして主の御前にふさわしい自分であるのかどうか、ね、これをまず整えた状態、それが確認されたら、奉献式が、まあ、ようやく行える状態になるんです。冒頭で宣言した御言葉は、ね、詩編の51編、ね、皆さんも、ね、何度か宣言している御言葉ですけれども、ね、主が喜ばれる、ね、生贄は、ね、砕かれた魂なんですね。誠に私が備えてもあなたは生贄を喜ばれません、ね。全焼の生贄を、であれば何でもかんでも喜ばれるかというとそうではない。神への生贄は砕かれた霊。打たれ、砕かれた心。神よ、あなたはそれを蔑まれません。詩編の51編17節に書いてあります。神様の御前に、ね、捧げられる心が、ね、砕かれていないで、傲慢なまま、しっかりと自分のやりたいということが、堅固に確立された状態での生贄は、それは、ね、喜ばれない。むしろ、本当に主の御前において砕かれた心、ね、主をあなたに我を捧げます、ね、我が物はなし、ね、さっき賛美、71番で、ね、皆捧げ祭り我が物はなし、ね、ですから、ね、自分の何か、ね、ものが残ってはならないんですね、自分の色、自分のキャラクター、ね、私のアイデア、ね、私がやったこと、ね、それが残ったまんまではなく、本当に全部主に捧げ祀られなくてはならないわけです。神様が喜ばれた捧げ物といえば、ね、アベルの捧げ物ですね。ありますね。主はリスペクトされたって英語の聖書では、ね、書いてあります。主はアベルの捧げ物、アベルとその捧げ物を、ね、リスペクトしたが、しかしカインとその捧げ物は、ね、リスペクトしなかった。目を止められなかった。ね、このアベルの捧げ物、それは、ね、彼が育てた中で、ね、一番素晴らしいものを、捧げました。このアベル、ヘブライ語では、ね、ヘベルって言うんですけども、これですね、虚しいとか、息、吐かない。伝道者の章で、ね、空の空って言葉出てきますね。それヘベルです。ね、本当に虚しい、ね。ですから自分自身は虚しくして、ただ主が満足する。主が喜ばれる。これが、アベルの捧げ物ですね。アベルは、ね、主の御前に持ってきた。というは、これ、ね、ヘビーというヘブラ語です。ヘビー、ね。これ、携えてくる、ね。これ、ただ単に提出するというだけではなく、主に近づいて、ね、神に近づいて、この神様の前に導き入れられて、という意味が、まあ、そういったニュアンスが含まれております。 ですから、ただ単に持ってきた、だよ、ということではなく、神さんの前に携えてきました。神さんに近づいてまいりました。神さんに近づく心が、このアベルの心にあったわけです。で、そして、アベルは、遺合を捧げました。この最初に生まれたもの、これは主のものである。そういうふうに律法には書いてあるんですけども、ですから、アベルは余り物を持ってきたんではないんですね。アベルは本当に一番最初のもの、すなわち一番大切なものを捧げています。ヘブライ書においては、最初はのものは神さんのもの、初子、初穂、これは主に属するものだという考えをしっかりと彼は持っていたから、だから持ってきたんですね。そして、ね、彼は羊の群れを持ってきた、ね、複数形なんですね。羊たち。単数形ではないんです。カインが捧げたのは単数形の果物でした。単数形の果物。まあ、こんな感じですね。リンゴ一つ。バナナ一本。単数形なんですね。カインが持ってきたものは。でも、アベルは羊の群れから、その中で最上のものを、捧げました。で、そして最も重要なのは、この最も超えたもの、これ、ヘレブというヘブライ語、ヘレブ、これ脂肪、超えた部分ですね。この意味は、ただ単なる脂身ではありません。これ、最良の部分だとか、最も豊かな、ところ、神さんに属する最上のところですね。ですから、私たちが捧げるもの、私たちのアイデアとか技術だとか、そうした最上のもの、確かに捧げることは肝心ですけども、これを神様に皆捧げまつって我がものはなし。この思考ですね。神さんに捧げる、けれども、私のやり方で、私のアイデアで、これは最上のものではなくなってしまいます。神様に捧げるという、そのニュアンスが含まれてはいても、自分が残っていては、これ混ぜ物あるんですね。パンダネが入ったまんまの状態です。神様に捧げるべきはパンダネが一切入っていない。純粋な小麦のパンで主に捧げようではありませんか。ということなんです。この、ですから、このアベルの捧げ物というのは、とりあえず捧げた、という、カインのような、そういう、適当にボーンということではないんです。本当に最も価値のあるものを、本当に選びに選んで、そして豊かさの中のさらに一番最上のものを、カイン様はあなたにお捧げします。自分は虚しい。ただ神様が全てです。この、考え方、これが、アベルの捧げ物なんですね。本当に主が喜ばれる捧げ物を捧げるために、だからこの奉献式が伸びに伸びたわけなんですね。今日の、私たち、本当に私たちが捧げる礼拝、また奉仕、賛美、それを、するにあたってネヘミヤに習うべきところがあります。自分は果たして、今、主の御前において正しい立場にあるのかどうか、自分の系図といいますか、自分の出生元は一体どこにあるのか、それを、この当時のネヘミヤたちは、この系図、自分の出生元を徹底して確認したのと同じように、本当に今私たちも自分が一体どの立ち位置にあるのか、果たして神様に対して全てを捧げる志を持っているのか、自分の色を残したいという思い、これは本当に捨ててですね、神様がただ栄光を受け取ってください。そのために私は自分の技術、自分の知識、自分の工夫、最善を神様に皆捧げます。で、捧げたらもうあとはただ神様が盛んになってください。バプテスモアのヨハネは、私は衰えてあの方が盛んになる。だから彼は女から生まれたものの中で偉大なものだったんですね。本当に神様が 栄えてください。イエス様がこの作る未来の地に栄えてください。その志を持って、今日もまた主の奉仕に励む皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
ハレルヤ、愛する様、あなたが栄えになってください。あなたが栄光、豊かにこの地に輝かせてください。しもべたちは本当にあなたが輝くのであるならば、それ以上の喜びがありません。あなたがの御前には喜びがあり、あなたの御前には本当に楽しさがあるからです。主よ、この城壁の奉献式の時には大きな喜びの叫びが起こり、そして遥か遠くまでその叫び声が聞こえたとあります。私たちも本当にただあなたが栄光を受け取ってくださるのであるならば、本当に大きな喜びの叫びを叫ぶことができますように。このつくば未来の地に、主よ、喜びの叫びが響き渡りますように。どうか私たちを今日も整えてください。今日いただきました御言葉に感謝して、私たちの愛する主、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
愛する主よ、あなたの御名を上に深い感謝します。あなたの選びによって選ばれて運ばれ、またあなたが選んだことによって、自分の心がないのに、まだこの場所に備えられているものもいます。主よ、あなたに願います。今あなたの御前にいるなら、つべこべ言わず、あなたに捧げられた思い、心、感情を取り込み魂しています。主人の前にいるしもべは、死ぬこと以外は全部主人の意によって動かなければならないからです。私たちは日頃、私たちの愛する主を愛すると言いつつも、私たちの生き様の中で順番の何番目かに置いていることが非常に多いです。この時間、自分の所持というものを全部捨てて、
アメン、
よりすぐりの思いと心で今日を捧げることができますよ。
アメン。
明日はもっとより優れた自分を捧げることができます。
アメン。
アベルの捧げ物は苦痛であった。主よ、本当にこの言葉に打たれ、あなたに祈ります。毎日新たにされた自分の捧げ物の一つとして、イエス様に捧げ尽くすことができます。イエス様の御前において今捧げなければならない最優先なものは自分。しかも、削られた自分、低くされた自分、もっと主を尊ぶ自分であることをしっかり認識して、御前において優れた捧げ物を捧げる私たちでありますよ。主よ、あなたが私たちを整えてください。あなたの御前において奉仕をする者として選ばれている第一人です。主よ、聖書に記されていることで、このつくば未来の地に、日本に、またティアにおいて、私たちの歩みが綴られるでしょう。その中に欠けのない歩みを続けることができますように。私ではなく、キリスト人ではなく、キリストものではなく、キリストと言いつつではなく、主よ、本当に私ではなく、キリストを選ぶものではなく、ことではなく、キリストを選ぶ、その実績を積んでいくことはできますよね。口先だけでのものではなく、実績を毎日積んで進むことができますよね。主よ、私たちを助けてください。全世界は妄想をしています。でも、あなたは、すべてのことを あなたの計画のうちに運んでいる主であることを感謝します。私たちを右往左往する全世界に属するものではなく、イエス様、あなたの計画を進めていく、そのために必要な駒の一つとしてあなたが用いてください、
うん、アーメン。
そしてこの土地において、今日も私たちのなすべき分を教え、それをしっかりなし、それを捧げ物として捧げていくことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。
アーメン。
ティアを顧みてください。
アーメン。
そして続く次世代をあなたが集めてください。アーメン。隣の土地、今本当に片付けられつつあります。主よ、私たちの信仰も片付けられて手に入れつつありますように。主よ、あなたが私たちをその思いで満ちたものにしてください。今日もイエス・キリストにあるイエス様の計画の中で、一足一足と進み、本当によくやったと主を褒め、主に褒めたたえられ、主に栄光を捧げることができますように。御霊よ、私たちを豊かに助けてください。これから祈る、そのすべての祈りが主にあって叶えられることを信じ、イエス・キリストの御名によって祈りました。
アーメン。
私たちの祈りが世界を整理整頓してくださる主にこのことを願い祈りましょう。